しい時は笑えばいいじゃない。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー2011年10月号です。で今回は、
はい、
大阪府、関西空港の隣にある貝塚市の山手も以前にも何回かお邪魔してるんですけども、
はい、
全米ランド天文台よりお送りしたいと思います。
イエーイ、久しぶりですね、全米ランド。
楽しみです、
はい、今日は初めてですね、全米ランド、夜の全米ランドにお邪魔しておりますが、
はい、なかなかねたくさんの方がお見えになっていまして。
そうですね、うん、今日の夜空は快晴、はい、秋の月も綺麗に見えている感じでございます、お客さんもね、ひっきりなしに訪れてますので、はい、今日の収録中にはお客様の声も若干入るかなとも思いますね、はい、さあそしてですね、はい、今回はですね、私のこの長年のと言いますか積年のと言いますが思いを晴らすためにやってまいりました。私
晴らせるんでしょうかね
もうめっちゃ言いたいこと、はい、話したいこと、聞きたいこと、はい、もう持ってきたんですけれども、今日はこの方に思う存分話していただきたいと思います、
はい
紹介しましょうか、はい、全米ランドの横田先生です。
はい、こんばんは、全米ランドの横田です。
はい、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
はい、もうね、もう番組途中でね、僕のことを横ちん言うたらあかん言うてこの間言われたんですけれど
言うてるやないか
もうね、私の中ではもういろいろ物知ってはる横ちんなんですよ、はい、ね、横ちんにね、うん、連発したらあきませんか、はい、ものすごい嫌がったかもしれないますが横田先生に今日はいろいろとお聞きしたいんですけど、はい、横田先生、
はい、
前回もその前もそうだったと思うんですけれど、地球外生命体の存在についてとくと語り合いたいと私、はいはい、何度も何度も申し込んでおりますが、その、ねはい、時間がないままに収録が終わるという悲しい事態を繰り返してまいりました。
今日もね、時間が足りなくなっちゃうかもしれないですけれども
そうなんですか、
知的生命体の話をしたいんですけども、
はい、
その前に今日全米ランド入ってきた時に何か気がつきませんでしたか、
あ、ブンブン見たね、あれね、
見ましたよ、天井からね下がってましたよね、
下がってましたねそれは天井から下がってました言うたら何回な思いますよ、
ね、聞いてる方はね、どうなんだろうって思うでしょうけども、
はい、なんだろうと思った方はこれぜひ全米ランドに来て、玄関を開けてまず最初に目に入ってくるもの、飛び込んでくるものをちょっきり見ていただきたいんですけれど、はい、あれは ものすごい成功に作ってるんですよ ね、
そうですね、
横田先生、
はい、太陽系のモデルなんですけども、うん、大きさが実際の2億分の1
2億分の1、
うんはい、で惑星間の距離が2000億分の1のモデルなんです。
はあ、
でそれを今年の春ぐらいからずっと作ってたんですけども、ね、やっと今日の5時に完成しましたのであ
まあもう出来たてほやほやということで
レアレアですね、うん、太陽系のモデルということで水星から始まって、はい、水星、金星、地球、そして水金地、火星、木星、土星、そして、どっちが先でしたっけ、
天王星
で冥王星です。
海王星、
海王星、はい、そうか、
冥王星はじゃない
って話、冥王星はなんか外れたんですね、確かね、はい、で一番向こうの星が海王星
です、
ね、があのね、トイレの近くまでもうね、一番奥のトイレの近くまで行ってるんですよ、うん、
で入ってね、角で水金地下って角で行ったんですよね、うん、でないなと思ったら、ずっと奥に入ったトイレの前にありました。
それだけ離れてるいうことなんです ね、 ううね、同じ太陽系の中でもね、はい、もうそのね、縮尺もきちんと基づいて、こう、はい、2000?
2億分の1と距離が2000億分の1です
、
ね、ちょっとね、どれぐらいっていうのはね、
そうピンと来ないでしょ、
来ません、
多分ね、お客さんもみんなピンと来ないんだろうなと思いました、うんはい、2箇所にピンと来るように仕掛けがありました、はい、さあその仕掛け、どんな風に距離感を分からせるように記入してあったのか、横田先生、あの パネルポスターの、
はい、あのパネルで説明してありますけども、はい、大体、2億分の1だと地球が 6.7 センチぐらいなんですね。
6.7 センチ、
はい、で太陽の大きさが7メートル、ただ7メートルはさすがに作るのは無理だったので、うん、壁に描いてるだけなんですけども、
天井にかなかったもんね。
そういう大きさになります。それから一番大きな惑星の木星が地球の11倍ぐらいありますので、ちょうど70センチになるんですね。
大きいですよね、
はい、大きかったですね、うん、
一番先に目に入りますよね、
はい、あと土星のはもう綺麗にできていますので、ぜひ、ね、あの全米ランドに来て実物を見ていただきたいんですけども、でその実物だけじゃなくって、今ね夜来ていただいたら、今だったらちょっと遅い時間になりますけど、木星が、はい、実物が縞模様のある木星が綺麗に見えていますので、はい、それもぜひね見に来ていただきたいんです。
縞模様が今見えるんですか、はい、木星の、
はい、それからね木星の周りを回ってる衛星全部で65個あるんですけども、はい、
65個もあった、
はい、木星にはお月さんが65個あるんです。
量産お持ちですね、
はい、ただそのうちね地球から望遠鏡で見えるのは何個かなんですけれども、うん、特に大きな、衛星がガリレオ衛星といって、今から201年前にガリレオ・ガリレイが見つけた衛星が4つあるんですけども、それはもう非常に綺麗に見えますの で、うん、でかなり速いスピードで木星の周り回ってますので、毎日見てたら位置がどんどんどんどん変わっていくのが分かります、はい、でそれも見えますので、ね、ぜひ来ていただきたいなと思います、
ねね、あ今日行ってみようというふうに思う人もいるんですけども、毎日夜空いてるわけじゃないですよね、
はい、夜空いてるのは木曜、はい、金曜、土曜日ですね。
木金土
が9時45分までですので、はいはい、ぜひ来ていただきたいと思います。
あ、はい、もうね、この季節ですから、うん、空も綺麗ですから、
うーん、ね、木星で天気が良く秋ですし、
縞模様まで見えるということなので
綺麗に見えるでしょうね、
はい、それからね最近だったらね、ギャラット彗星という、ね、彗星が、ね、実は望遠鏡で見ることができるんです。
ギャラット彗星、あまり、ね、初めて聞きますね、
はい、有名じゃないですけど、はい、まあ、肉眼では見えない7等星ぐらいなんで、肉眼では見えないですけど、望遠鏡使えばぼやっと光ってるのが見えます。
それは動いてるから彗星というのが分かるんですか。
そう、位置変えていきますのでね、分かります。
スピードが速いので分かる、はいはい、彗星で思い出しましたけれど、先だってより新聞紙上もしくはテレビの番組の中などでちょっと騒がれておりました。なんかね、2011年の10月に地球に彗星が衝突するんやないかとか、なんか位置がなんか惑星の位置並びがどないやなってるから、この2011年で人類はみたいな話がね。
そうですね、エレーニン彗星という彗星なんですけども、
そんな名前でしたわ、はい、
でそれがねちょうど3月11日に一直線、地球と太陽と一直線並んでたとかね、それで地震が起こったに違うかとか、それからひどいたら怒られますけども、ひょっとしたら UFO ちゃうか、もう宇宙船じゃないかなとかね、言ったりとか、地球にぶつかるんじゃないかなとか、そういうことがずっと取りいろいろ話題になってて、大騒ぎになってたんですけれども、まあ、どっちかいうとそれは一部の人たちが言ってるだけで、一応10月の16日に地球に一番近づくんですけども、距離が3500万キロメートルなんですね、
はい、
で、うん、地球と月が38万キロメートルなので、うん、まあ、約100倍ぐらい離れてるわけです。でしかも彗星っていうのは本体はほとんど氷の塊なんで、どうも今の観測結果からいくと太陽の近くを通り過ぎた時にほとんど溶けてしまって飛ばされてしまって、あんまり跡形残ってないんちゃうかということになってるんです。だからなんか一部の人が大騒ぎをしてまして、マスコミも取り上げたりしてたんですけども、別に大したことないと実際は。
なんか横ちんが言ってくれるとめっちゃ安心やわなんか私の気分ですけど、なんか11月以降もちゃんと人間生活が送れるんやなって今すごい思いました。
もう花ちゃんの笑顔はね、安心したって表情だよね、うん、
だってね結構心配してたんですよ、うん、ノストラダムス以降こっちね、うん、
最近ね心配するといえば人工衛星が落ちてくるとかいうことで、あれも話題になってて、どうもどっか大気圏の中に突入したみたいで、どっか消えてなくなったようですね。今のところまだ誰かにぶつかったとかそんな聞いてないんですけども、
あ、そういう話ありましたね。
日本にはね、うん、落ちてきてないんですけれども、うん、カナダからアフリカのラインぐらいでどっかにという話ですけども、うん、
ね、被害がなければね、本当に良かったですよね。
なんかまとめようとしていますね。
最近あのいろいろな話題あるんですよ。でつい最近やったらね、ほんまに1週間がちょっと前ぐらいに、うん、地球型の惑星が見つかったという。知りませんか？
1週間ぐらい前ですか？
1週間ちょっと前ぐらいですね、うん、地球型の惑星が、ね、2個目なんですけども、はい、で単なる惑星な、惑星は今まで650個ぐらい見つかってるんです、あの地球からね見て。これもすごいことなんですけど、その中で地球のようなひょっとしたら大きさであの生命がいてるかもしれない可能性のある惑星の2個目が見つかったんです、
はい、
そういう話題もちょっとあったりして、うん、割とね最近はあの星に関する話題がねたくさん出てるんですけど、ね、は
い、で、まあ、1週間前という話ありましたけども、これ10月号ですの で、 そうですね、それは9月の20日前ぐらい中頃っていうことですよね、はい、
なるほど、
は
い、
でその星はだいたい地球の8倍ぐらいの大きさらしいで、まあ、地球はちょっと大きいんですけれども、ひょっとしたらいてるかもしれない、うん、生命が。
ということは水があって空気があって、ね、という状況が整ってる、はい、う
ん、まあ、空気なくてもいいんですけども、水がある、うん、ちょうど液体の水がある可能性があるということで、
そうかそうか、
その星が見つかったということで今日ね、あの話をする話題につながっていくんですけれども、
は
い、
それは知的生命体の話ですか？
ついに来た、
来た、来ましたよ。
その笑顔は何やねん。
いやいやいやいや、もうね、もう新聞からそのインターネット上から最近はですね、もういろんなこう UFO 話であるとか出てますのでですね、はい、この辺もちょっと話をちょっと聞きながら、
はい、
今日はちょっと嬉しいわ、知的生命体についてきっちり頭から話できるんですね。この後きっちり聞いていきたいと思います。
ブンブンはなちゃんのジョニーカフィロのハニービー。
ジョイント広場ハニービー、今回は大阪府は関西空港隣貝塚市の山手にあります全米ランド天文台より横田先生にお話を伺っています。
はい、もう横田先生といえば、
はい、
私との対決で地球外生命体、はい、知的生命体について過去2回3回ぐらい話し合わないかんということをリスナーの皆さんには最後にお伝えしながらそのまんまになっておりました、
はい、ね、え、今日の表情は今までにない明るさ、なんかこう、
そう、
もう今日は、ね、解決できそうなという、
今日は知的生命体についてしっかりお伺いしますよ、うん、はい、横田先生。
それではね、ほな一番最初に、
はい、
他の星に、まあ、生命の話なんですけど、うん、その前に地球になんで生命がいてるか分かりますか？
それはね、さっきおっしゃってたみたいに、うん、海があったからです。
はい、他に
マグマがあるんで熱もあったからです、はい、
もう思いつくままにどうぞ。
空気ができたのはその後ですから。あ、でも空気ができるから陸地が、陸地の生命体が進化するの？あの毛とか、その時代の話を今しています。
はい、
はい、
他に何か知ってることありませんか？たくさんあるんです、実はね、地球に生命がいてるの、うん、いうのはものすごい偶然なんですよ、
はい、
非常にやっぱし珍しいことで、そう簡単に生命が生まれないし、うん、それからましてこの人間のような知的生命体まで進化していくっていうのは非常に難しいことなんです。いろんな条件が重ならないとできないんですよね。で、一つはあのさっきから言ってますように、水、液体の水が存在することですよ ね、
ですね。
あの液体の水が長いこと存在してないと、その中で物質が溶けて、でお互いに、まあ、いろんな化合をしたりいろんな変化していって生命体が生まれないということがあるので、ちょうど、0度から100度ですよね、水が液体として存在するのは。その位置に、地球というか星がなかったら、太陽からの距離が、ね、なかったらダメなわけですよ。で、例えば火星だったら遠すぎるので凍っちゃうわけです。火星にもあの氷があるんです。だから水はあるんですけども、液体の水ではないの で、 で昔はあの火星に水があったことが分かってるんです。水が流れた跡が見つかっているので、はい、ひょっとしたら生命が生まれた可能性があるんですけども、ところが遠かったために
ダメなんです。寒なった、
はい、で逆に金星の場合はあの太陽に近すぎるので暑いんですよね。だから全部蒸発してしまうんです。だからちょうどの位置にまずないといけないということが一つです。
はい、
太陽からの距離がね、はい、それからあの距離だけじゃなくて大きさ、小さすぎたら、火星の場合実はそうなんですけども、うん、重力が小さいので、うん、水とか空気が全部あのどんどんどんどんあの宇宙に逃げていってしまうんですよね。
え、それはなんでですか？遠心力でブンブン飛ばされる感じですか？
そうですね、そう思ってもらってもいいですけど、
脱水機状態っていうことですか？
そうですね、つなぎ止めていく力がなかったらダメなわけです、はい、である程度の大きさが必要なわけですよね。で逆に大きすぎてももちろんまあダメなんですけども、地球はちょうどその大きさだったんですね、うん、それからその大前提に太陽があるんです。太陽の大きさが実はちょうどいいんです。
え、それは生命が、
そうです、
あるために太陽
が、あのね、うん、太陽がもし大きすぎると寿命が短くなっちゃうんです。太陽、あの要するに水素が核融合反応というのを起こして、まあ、それで、まあ、燃えるんじゃないんですけども、燃えたような状態になって、あの最後燃え尽きると死んでしまうわけですけども、太陽の大きさで寿命がだいたい100億年なんです。ところがあの太陽の2倍の星になると寿命が15億年ぐらいに一気に短くなっちゃうんです。でそれから5倍ぐらいになると寿命が1億年ぐらいになるんです。だから生命が発達するのに、で進化していくのに、まあ、30何億年かかってますよね。30何億年間存在しないといけないわけですよ。だからあの大元の太陽が死んでしまったら、その周りを回ってる惑星も当然死んでしまいますので、生物が進化してても途中で終わっちゃうわけです。だから太陽の大きさがとてもいいんです。
じゃあ人類は太陽の滅亡と同時に滅亡、
そうですね、あとね、まだあの50億年ありますので、太陽が死ぬまで
50億年、
あ、私の心配することじゃない
ないです、はい、多分その前に人類は滅亡してる
ので、うん、え、そうなんですか、
おそらく
そうなんですか、
50億年も何もない、
それからね、
太陽の滅亡の前に人類は滅亡するかもしれ
ない、他にもね、いっぱいあるんですよ。例えば木星土星ありますよね、さっきのね、木星土星大きいですよ、
はい、
だから外から飛んでくる水星とか隕石とか、それを全部木星とか土星にぶつかってくれるんですよ。だから地球にぶつからないんですよ、あんまりめったにしか、ということで防御してくれてるんです。あれがなかったり小さかったりしたらブロックしてくれないので、はい、地球が壊れてたかもしれないです。それから、
出てきてんの、
実際に、ね、木星にいっぱいぶつかってるの観測結果分かってるんですけども、それから月あるでしょ、
はい、
もし月がなかったら、うん、地球の自転のスピードが変わってるんです。もっと早く回ってるかもしれないんです。月があることによって自転のスピードが抑えられていて、あのちょうど回ってるわけですね。あまりに自転が速すぎると昼と夜がくるくるくるくるそっちを変わるわけですよね、
うん、そう
す
ると早く
年取るやん。あ、早く年取るの、そういうことなの、え、そういうことなの、
そういうことじゃない
です
けど、
そういうことじゃないですよね。また寝なあかんわとかいう話ですか。
だから生命が落ち着いて進化 するだけの時間が、うん、要するに昼になったら、ね、あの温度上がりますよね、
うんうんうん、
だそういうことができないので不安定になるわけです
、はいはいはい、
世話しないもんな、はい、
それから、他にまあ細かいことあるんですけども、人間がちょうど進化したぐらいに地球の大気のが大体安定してきて、ちょうど温暖な気候になったりとか、地球って結構ね、あの氷河期であるとかね、もっと暑かった時とか結構あるんですよ、はい、うん、ちょうど人間が要するに農作物を、ね、植えて育ってとかね、そういうことができなかったらあの無理ですよね、
うん、
文明作られませんよね。
そうですね、
ちょうど今いい時期に人間がちょうど進化したりとかね、うん、いうこともあるんです。だからたくさんの偶然が集まって人間が今存在してるわけです。だからそれこそあの原子力発電所がもっとやって爆発して放射能が鳴ったりとか、あるいは核戦争が起こったりとか、あるいは温暖化でもっとあの変わってきたりしたら、はい、人間は当然滅亡してしまう可能性ありますよね、うん、今まあ幸い、はい、なってないですけども、はい、下手したらなる可能性だってあるわけですけども、はい、いくつかの偶然が重なって人類まで来てるわけです。
うわ、滅亡してる場合じゃないじゃないですか。
だからね、非常に珍しいことですし、もう逆に言うたらとても大事にしないといけないことなんですけども、うん、でそういう星がなかなかやっぱしね、たくさん星あるんですけども、はい、なかなかやっぱしないと思うんですよね、
はい、
で昔ねアメリカのドレイクという学者さんが、
うん、
あの実際に知的生命体がどれぐらいいてるんかなということで、
うん、
あの考えたんですよね。でそういうドレイクの方程式という
考えた
考えた
考えた、見に行かれへんし、はい、考えてみた、
はい
はい、
ドレイクの方程式というのがありまして、これは何かと言いますと、掛け算なんですけども、うん、1,2,3,4,5,6,7 つの掛け算なんですけども、で、うん、1つは1年あたりに銀河系で生まれる恒星の数、星がどれだけ生まれてるか、
はいはい、
で2つ目がその恒星が惑星を持つ確率、 で3つ目が惑星のうち生命がいてる可能性のある惑星の数、つまりちょうどの距離、太陽からのちょうどの距離になって液体の水が存在する数、はい、でその次に生命が発生する割合、で生命がなんで発生するかいうのもまたその話もまた別の話になりますけども、発生する割合、それから次が知的生命体にまで進化する割合、だからさっきのちょうど温暖になったなるとか、うん、はい、そうなんですね。でその知的生命体が技術がある社会を発展させる確率、ね、うん、それこそ戦争後で死んでしまうかもしれないし、それがその文明の寿命どれだけ続くか、
うんうん
う
ん、
そういうのを全部掛け合わせて、でその結果でどれぐらい の, 生命体が、知的生命体が銀河系の中にいてるかなという計算やったんです。でドレイクはその中で10と10個の星は銀河系が、1000億の恒星があるんですけどもそのうちの10個ぐらいあるんちゃうかと。
10個の概念は分かるんやけど
1000億の恒星があるんですけれども、そのうちの10ぐらいはきっとあるだろうというふうに言ったんです。
1000億言うたらゼロいくつあんのこれ
数えてください。
あ、はい、ちょっと話それます。で
これはね、
やめときます
わ。人によって計算の仕方が違うので、どういう前提にするかによって全部結果が全然変わってしまうんですけれども、だいたい、まあ、いろんな学者の合わせると 0.01 からだいたい2000ぐらいの割合なんですよ。
ん？ 0.01 から 2000?
ぐらいの星があるんちゃうか、うん、0.01 ということはあんまり、まあ、ほとんどないということになりますね。
うん、そうですね。
地球以外にはないということです
ね。
2000ぐらいあるかもしれない。
2000と大きいな。
2000は10に比べたら相当多いですね。
うんうんうん、ただ銀河系の構成がね、1000億とか2000億とか言ってますから、まあ、1000億としても2000としてもものすごい確率は低いですよね。
うん、
ということで、まあだからほとんどの学者の人は、うん、知的生命体はどっかいてるやろうなと、地球は非常に特別な星なんやけども、うん、星の数はものすごくたくさんあるので、うん、地球だけにしかいないということはありえへんなと、うんうん、どっかに知的生命体がいてるのは間違いないやろうなというのが大半の考え方なんです。だからどっかにはいてると思いますただ数は少ないと思います。さっきも言ったように
数はその星の数がですね、
1000億のうちの、はい、例えば2000、別に2000でなくても2万にしてもあんまり変わら、うん、大したことないですけども、
うんうん、ど
っかにはいてるでしょうと、
うん、
ちょうど地球のような星がね、
うん、あ
って生命がいてると、
どっかにはいてるでしょうけれど、でも根性で会える可能性はゼロですっていう話でいつも、言うて終わってるんですけど、うん、はい、その言うその根本にあるのは、じゃあ今世間をにぎわす UFO 目撃情報だとか、宇宙人と遭遇しました情報だとか、例えばその文明が滅びた文明が過去にあって、その遺跡を探っていくと飛行船ちゃうかどう考えてもみたいなものが出てきたりとか、
でその辺になると次の話になるんですけども、
次の話ですか、それは横一の中では、
まあ、次の話に読んでいきますけれども、うんうん、ほとんどその確率はゼロに近いだろうと、ゼロとは言いませんけども、はい、ゼロに近いだろうということで、うん、要するにその知的生命体が、まあ、いるのはいてるだろうと、うん、知的生命体と人間が会えるかなっていうと、うん、その確率が、まあ、ゼロに近いに違うかなと思ってるわけですけども、うんうんうん、一つはね、うん、まず距離の問題があるんです、
うん、
距離、
うん、
一番近い恒星がケンタウルス座のアルファ星という恒星なんですけども、そこまで 4.4 光年なんです、まあ、4.4 光年、光の速さで 4.4 年かかるわけですね。光が1年間に進むのは約9兆5000億キロメートルです。それの 4.4 倍になりますけども
来てもうた私のわからないタイムが
はい、そうなんですね、はい、最初に言いましたタイヨウ系モデル、ね、全ベラン作ってるんですけれども、だいたいそれでいきますと、2000億分の1にすると太陽から、天王星海王星までがだいたい22メートルぐらいなんですけども、
うん、
隣の、 そのケンタウルス座のアルファ星まで2000億分の1にするとだいたい206キロ先になるんです、
うん、
206キロ先までお隣さんはいないんです。
いない、
うんうん、
まあ、これ言っても多分なかなかピンとこないと思う。だいたい206キロって福井県の福井市とかね、高知県高知市とかだいたい200キロ弱なんですけれども、
ここからね
車で4時間ぐらいかかりますよ、ノンストップで、
はい、そこまで あのがお隣さんです。そこまでは何もないと、構成はね、ということなんです。はい、
なんかシーン
と止まってしまいました。止まってしまいましたよ今
で。実はね、うん、最初に言いました知的生命体がいてるかもしれないと、2つ目見つかったって言いましたね。それがだいたい30光年だったかな、36光年先なんですけども、実は2007年にあのグリーゼ 581D という惑星が見つかっていまして、それはね20光年なんです。比較的近いんです。20光年ですから
星の中では お近くの、
まあ、隣の隣ぐらいの星なんですよ。
隣の隣お近くのグリーゼまで、
ひょっとしたらそこにあの生命体がいてるかもしれないです、まあ、もし仮にそこに人が いるとします、うん、20光年、うん、で20光年ということは約190兆キロメートルです。ピンときませんけどね、そう言われても、
うん、きませんね。
だいたいそこまで秒速12キロメートルのロケットで行っても50万年かかります。
もうそんなね、
もう笑うしかないやん、ね、50万年
って、50万年かかりますって、はい、こっち今ね、うん、あの正面切って、うん、あのしっかりした目線で私の目を見つめてくれたんですけど、はい、どうしたらいいんか分かりませんね、まあ、分かりまへんわ。
12キロというのはね、地球を脱出する速度なんで、ロケットもうちょっと実際は速いので、うん、で加速をしていけばだんだんもっと速くスピードを出せるので、例えば、100倍のスピードを出せる1200キロ、秒速1200キロのロケットを作ったとしても5000年かかるわけです、そこへ行くのに。5000年ほどね、
うん、5000年、それで5000年、
それで5000年、まあ、5000年やったらひょっとしたらいけそうかもしれないんですけどね。
5000年やったらね、
5000年やったらね、あのロケ大きなロケットを作って、その中で結婚して子孫を作って、
ちゃんと結婚して子孫作って、何代も何代も繰り返して、お前は誰それに会うねんぞ、誰どこそこに行って誰に会うねんぞって言い聞かして先祖、何代ぐらい繰り返すんでしょうね。
5000年、今から5000年前いったらいつぐらいになるんですか。
いつぐらいですか。人はいてたんですか。
人いてます。ちょうど文明が生まれ始めた頃です。
じゃあ、まああのまあ、地域によると思いますけど、はい、布巻きつけた系な感じですか。
そうですね、うん、要するにまあ農耕が始まった頃ですよね、ちょうどね、
ですね、
はい、そのぐらいに出発したらやっと今その星に着くぐらいなんです。
いや、ほんならあのマヤ文明の遺跡で出てきたあの飛行機みたいなのに乗った人たちは今頃ヒャッホーって誰かに会うてるかもしれません、
まあ、ひょっとしたらね、
ひょっとしたらね、まあはい、軽く流されています。私
行って帰ってきて1万年ですよね。
そう、うん、行ってきましたよって1万年やから、
だから、うん、
それは横田先生、はい、宇宙戦艦ヤマトがやってはった
いわゆるワープですよね。
そうそう。
で、アインシュタインの有名な特殊相対性理論によると、光より速いスピードはまず出せないっていうのがあるんですよ。光より速いスピードで動くものは世の中にないというふうに、まあ、なってるんです。相対性理論の話をするとまたそれだけで時間かかっちゃいますし僕もよう説明しませんので、そういうのがあるんです。もう大前提なんです。この世の中を作っている仕組みの大前提にそういうのがあって、光より速いものは絶対にないということで、 いくつかの理論が成り立って、今いろんなことが全部説明されてるんです。
はい、
はい、でもしそれが崩れてしまうとどうなるかわからないんですけども、実は先日になりますが、光より速いニュートリノが見つかったということが、う
ん、新聞市場
をにぎわしてますけども、はい、まだ全然どうなるかわからない、
きちんと判明してるわけじゃないんですね、
はい、そういうのが見つかったので、世界中の科学者の人に検証してください、うん、それが本当か観測の間違いなのか
調べてください
、うん、ということ
という段階ですね、
はい、まあ、理屈の上では光のスピードになると質量が無限大になってしまいますので、そんなことありえないので、またキョトンとしてますけども、はい、まあ、そういうことになっても
ね、寝たらあかん
気を失いそう。
まず光の速さより速いものはいけないわけです、うん、で、まあ、もし光の速さに近いものを出せたら、例えばそこまで行くの20年しかかからないわけですからね、ひょっとしたら会いに行けるかもしれないんですけども、まあ、それはそういうものを作れないと思うんですけども、うん、でそのワープですよね、よく言われてるワープってね、
ヤマトはよく脱出するときにワープします、は
い、空間をいがめて一枚の紙があったとしたら、それをねくにゃっと曲げてしまって、ほんなら距離が近づくなるというのが基本的なワープの考え方ですけれども、一応理論上はね実は可能なんですよ。
え、
理論上は。ただしそれをするためのエネルギーが宇宙全体に存在するエネルギーの10倍かかるそうです。理屈の上ではエネルギーさえあればできるそうなんです、うん、そういうことが空間を歪めていわゆるワープのような状態にするのは可能だそうです、理屈の上では。ただそのエネルギーがあまりにも膨大で今宇宙に存在するエネルギーの10倍のエネルギーが必要なんだそうです。
でも今宇宙に存在するエネルギーがこんだけやでって言ったのは誰なんやろう、う
ん、まあ、まだ科学者さんがねいっぱいね研究してるんですけどね、
誰なんやろう、
まだ宇宙のこともね
んやろう
よく分かってないんですよ。宇宙のことのね 100% のうち今 5% しか実は分かってないので
5%、
はい、
5% の中でそんなワープのエネルギーは今の宇宙全体の10倍のエネルギーがいるんやとか言うたら飽きません。そんなん分かりませんやんか、 5% しか知らへんのに、そんな誰が言うてますの。
その 100% を 5% で言えるのは 100% のエネルギーの量が分かってるからなんです。
誰が知ってんの。
研究してでそれの10倍あったらワープはできるということをあの偉い科学者さんがちゃんと証明してるんですけども、
ものすごい、はい、ものすごい昔の感覚ですけど責任者出てこいみたいな感じですね今私の心境は。誰が言ってんねん。
他にもほんでワープの方法があって、うん、あのいわゆるブラックホールができてそこから先につながってワームホールという空間でつながっていってホワイトホールに出てくるんちゃうかという理屈もあるんです。
ホワイトホールや、うん、分からんわこれも。
あの物質の出口ですね。それも理屈の上では存在するかもしれないということになってるんですけども、
あるかどうかは見たことない、
はいはい、まだ見つかってません、は
い、誰がそんな理屈を立てるの。
偉いね、看護師さんがいてるんですよ。
そんな偉ないわ言い切ってしまいました
ということで、まあ、現在のところワープはまあ無理だろうと、
うん、
はい、100%
あの方眼紙をたわめたみたいなワープ ね、
将来の科学が発達して していってどうなるかわからないですけども、うん、人間はすごいですから、
うん、
だから、まあ、まあ少なくとも当面はあのないだろうということでワープは難しいし、光の速さのスピードを出すものを作るのも難しいし、うん、でもう一個はねちょっと考えてみたらわかるんですけども、そうまでして遠くの星に膨大なエネルギー時間お金を使って行くだろうかと。
だってさ、知的生命体
が行ってみたいという知的な欲求だけでしょ。
そうそう、
メリットがないと、
うん、あ、ほんまですね、はい、行ったはええけど捕獲されて、はい、捕獲されて標本にされて二度と戻ってこれませんみたいな話だって、行ってしまったらあるわけですよ、ひょっとしたら。
まあそうかもしれないですけどね、
うんうん、
そこまでして行くかな、
危険を感じ
る近くやったら、うん、近くであれば例えば自分が行って帰ってこれるんやったら行きたいなと思いますし、僕も昔からね、
はい、
あの宇宙に行かしてほしいということで、うんうん、あの検証に応募したりとかいろいろしたことあるんですけど
検証でか、
はい、お金ないので
やってる、うん、
近くだったらそう思うんですけども、うん、自分の子孫代々まで行って そこまでして行こうかなという。でよくあの映画なんかでありますけども、自分の住んでた星があの滅亡するので、うん、代わりの星を探しに行くというパターンありますよね。
ありますね。
でそんだけ遠くに行く科学力があれば、あの惑星を作ることなんか簡単なの。そっちの方がずっと簡単なんですよ、
うん、今横田先生に言われて初めて気づく盲点でした、
ね、スターウォーズに出てくるあのね、はい、あの星ありますよ、はい、デススターとか、ね、あんなん作る方がずっと簡単なんですよ、う
んうん、遠くに行く
よりは。
あ、もうあのコアの部分から構築して、はい、どんどんどんどん外へ広げていって、はい、はあ、なるほどな、うん、そういうことか、はい、
そういうことなんですね。
それとそうなんや、
ね、もう一個あって、ね、次は時間の問題があるんですよ。で人間が、まあ、地球の歴史46億年ですよね。文明できてさっきも言った5000年しか経ってないわけですよね。それは地球の歴史を24時間としたら文明ができてまだ1秒しか経ってないんです。比較したら、
うん、
地球の歴史が46億年です。文明の歴史がたった5000年です。で1日24時間にしたらまだ1秒しか経ってないんです、
はい、プヒュン。
で青となったら他の星でも知的生命体がいてると思うんですけど、その1秒がお互いにピタッと一致しないと会えないわけです。
プヒュン。
非常に難しいですよね。 いてても行ったは例えば原始時代やったということだったらダメですよね、うん、原始時代だったらまだね、うん、ひょっとしたらあの人の祖先いてるから OK、うん、ですけども、地球の30億年ほど前にどっかから来ててもダメですよね。
ダメですね、
うん、会えたことになりませんよね。
ああ難しい、そんなに難しいことなんや、
はい、だからいてると思うけどもなかなか会えないと思うんですよね。
なんかこうね、
ややこしになってきました。
パンクしそう、頭がパンクしそうな感じですので、ここでちょっとね、うん、休憩を取りたいと思うんですが、
もう私なんか最初からずっと脳みそが時々休憩してるんですけど、はいはい、ではここで、はい、少し、挟みましょう、はい、毎回ねお送りしております奄美市立朝日中学校、あ、ごめんなさい、奄美市立じゃないね、奄美大島で、毎年行われているエリアカナヤ創作童話コンクールの2010年度中学2年生の部優秀賞でもあります。奄美市立朝日中学校、当時2年生です、今3年生ですね、浜田凛さんのセミシグレをお聞きいただきましょう。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
セミシグレ。陽介は走っていた。早朝の道に人の気配はなく、セミの声が聞こえ始めている。周囲の木々を揺らす風はいつものように気持ちいい。陽介はサッカー部に所属している。レギュラーを目指して最初のうちは自分なりに一生懸命練習していたが、やっぱりレギュラーにはなれない。部活をやめてしまおうかとも思ったが、それはなんとなく気が引けたので、まだ部にとどまっていた。陽介は体力をつけるために、中1の頃から早朝のランニングを続けている。純粋に体力をつけるために始めたランニングだが、毎日継続できたのは、他にも理由があったからだ。陽介の走るコースの折り返し地点にある一本のガジュマル。まだ低い位置にある太陽の光を浴び、柔らかく輝いている。その様子を見ていると、部活のことでの悩みなど、どうでもいいことのように思えてくる。そして、いつかはなんとかなるだろうという気さえしてくるのだった。だから今朝も、いつも通りの時間にいつもの道を走っていた。あれ？ガジュマルの木が見えてきたところで、陽介は足を止めた。よく目を凝らしてみた。見間違いではない。人が一人、ガジュマルと向き合うような形で立っていた。この辺りで人と会うことはほとんどない。不思議に思いながらも、ゆっくりと人影に近づいていく。陽介と同じぐらいの年の少女だった。着古したようなセーラー服。黒い髪が風に揺れている。顔立ちはよく見えないが、白い手足は細く、どこか儚げに見える。少女がこちらを向いた。白い肌に整った目鼻立ち。黒い瞳が陽介をじっと見つめている。陽介は一瞬、少女から目が離せなかった。頬から首筋にかけて、少女の白い肌にくっきりと赤黒い大きな傷が刻まれている。陽介は見てはいけないものを見てしまったような気がした。 どう思う？と小さく礼をしてランニングを再開した。というより走って逃げた。しかしその場から遠ざかっていけばいくほど少女のことが気になってくる。こんな気持ちは初めてだ。その日は一日中少女のことばかり考えていた。夏休みの課題は進まず、部活へ行っても身が入らないような状態だ。なんて名前だろう。明日もまたあの木の下にいるのだろうか。あの傷はどうしたのだろう。傷を見て逃げ出したことで悲しい思いをしていないか。それが一番気になった。次の日の朝、陽介は少女に会えることを期待しながら走っていた。ガジュマルの木のそばに昨日と同じ人影が見える。陽介は嬉しくなった。次第に走るペースも速くなってくる。少女は昨日と同じようにガジュマルと向かい合うように立っていた。陽介が近づくとこっちを向いて傷を隠そうともせずに見つめてくる。
俺、陽介って言うんだけど。
しぐれ。しどろもどろになっている陽介に少女は答える。私、しぐれっていうの。
透き通った声だった。少女、しぐれの声を聞くと陽介の緊張もほぐれていった。
しぐれはどうしてこんな時間にこんな場所にいるんだ？
陽介がいつもここを走ってたからここにいれば会えると思って。
陽介は飛び上がりたいほど嬉しくなった。
どこから来たんだい？どこに住んでいるのか教えてよ。
陽介の質問にしぐれが黙って下を向く。困っているようにも見える。言いたくないのは顔の傷と関係あるのかもな。そう思い陽介はもうその話題には触れないことにした。
しぐれは毎日ここに来れるのか？
明日もここにいる。
毎日来れるのかは分からなかったが、明日もまたしぐれに会えることが分かって陽介はほっとした。次の日もその次の日も陽介はしぐれに会いに行った。その度に陽介はしぐれにいろいろな話をした。学校のこと、部活のこと、友達のこと、家族のこと。しぐれは陽介の隣に座り微笑みながらそれを聞いていた。しぐれと出会って7日目の朝、陽介は心の中に引っかかっていたことをしぐれに話してみることにした。
俺さ、部活やめようと思うんだ。
え？
しぐれの顔から笑みが消えたことに陽介は気づかない。
正直あんまりうまくないし、もうどうでもよくなってきて、それに部活をやめればしぐれと会う時間も。
どうして？
しぐれが陽介の言葉を遮った。いつの間にか立ち上がり、怒っているような悲しんでいるような表情で陽介を見つめている。
どうしてそんなこと言うの？陽介はサッカーが好きなんじゃないの？
好きだけど頑張っても意味ないような気がして。
だからもういいの？
しぐれは静かにだがはっきりとした声で言った。
意味のないことなんてない。陽介の一生はすごく長いと思う。でもだからって
今から逃げ出していいの？今を一生懸命生きればきっとできないことなんてないから。私は陽介に会えてよかった。陽介に会えなかったら私はただ何もせず生きるだけだった。朽ちるのを待つだけだった。でも陽介に会えて今がすごく楽しくなって一生懸命生きようって思えた。だから。しぐれは泣いていた。そして一呼吸置いて静かに言う。陽介にも今を大切に一生懸命生きてほしい。ごめん。陽介はただそう言うことしかできなかった。その日陽介は部活に行かず一日中部屋にこもっていた。しぐれがあんなに必死にしゃべるなんて、今を大切に生きるってどういう意味なんだろう。とにかく明日しぐれに聞いてみよう。そしてこれからどうしたらいいのか相談に乗ってもらおう。そう思うと少し心が軽くなった。翌日、陽介はガジュマルの木の下へと急いだ。あれ？木のそばにいるはずのしぐれの姿がない。しぐれ？呼んでも返事がない。近くを探してみてもどこにもいなかった。昨日のこと、やっぱり怒ってるのかな？木の根元に腰掛けてふと見ると、いつもしぐれが座っているところに何かが転がっている。それをなんとなく手に取り見てみる。途端に陽介は息が詰まりそうになった。陽介が拾い上げたものはセミだった。頭部にしぐれの頬の傷とそっくりな傷のあるセミだった。これ、まさか。もう動くことのないセミを手のひらに乗せじっと見つめた。そういえばしぐれと一緒にいたのは7日間だ。セミは地上に出て7日間しか生きられない。このセミはしぐれ？悲しい気持ちがこみ上げ、涙がこぼれてくる。しかしそれと同時に、しぐれへの感謝の気持ちもあふれてきた。しぐれに会えなかったら、俺、部活やめてたか、そのままずるずる引きずってたかのどっちかだったよ。しぐれはもしかして、俺に今を大切に生きてほしいと伝えるために現れたのではないか。陽介はふと思う。もしそうだとしたら、俺もう少し今を一生懸命生きてみるよ。手のひらの小さなセミをガジュマルの木の下にそっと埋めた。セミしぐれだけが優しく響く中、陽介はガジュマルの木に背を向け歩き出した。誰もいなくなったガジュマルの木の下、キラキラと差し込む木漏れ日の中に一人の少女が立っていた。頬から首筋にかけて大きな傷のある髪の長い少女だった。少女は陽介の去った道をぼんやりと眺め、やがて小さく微笑んだ。嬉しそうに、切なそうに。そしていつの間にか木漏れ日に同化するように、静かに静かに消えていった。第7回ネリアカナヤ創作童話コンクール 中学生の部最優秀賞、奄美市立朝日中学校2年浜田凛さん、セミシグレをお送りしました。いただきました。セミシグレでした、はい、少し切ない系の物語やったでしょ、
はい、
でちょっと聞いててちょっとしんみりしてしまうようなだったんですけれど、主人公がね出会う女の子っていうのがセミの化身だったのかなみたいなことを匂わせる感じなんですけど、うん、セミってね7日間だいたい7日間から10日間の命って言うじゃないですか、はい、成長に成虫になってから、
はい、
はかない生き物やなと思いますけれど、はい、全米ランドに来て横田先生と話をしていると、はい、この数字の概念とかがねあまりにも長すぎて膨大すぎて大きすぎて、はい、で地球の概念も本当に大きすぎて、うん、こう宇宙という大きな代物から人間一人を見たときに、
はい、
人間今ね日本人80年とか言ってますけど、
はい、
めっちゃ短いなと、
うん、
ね、こっち
そうですね、
ね、こっちもそう思います。
個人ただね個人の命でなくて人類としてどれだけ長いことを生存できるか、
うん、
そうすればそうするほどひょっとしたら宇宙人と会えるかもしれない、うん、確率が上がります、
ね、だってね24時間に例えたら人類が始まってまだ1秒だ、うん、そうですよ、
ね、おっしゃってました、
ね、今を一生懸命生きなきません
ね、命を大切にね。
ブンブンハナちゃんのジョイントヒロバーハニービー、
ジョイントヒロバーハニービー、はい、今回は大阪府は、貝塚市の山手にあります全米ランドにお邪魔しています。
もちろんゲストは横ちんこと横田先生です、
はい、はい、もう本当にね残り少なくなってきたんですが、
ほんまや、もうなんやかんや言うてる間にね、またこれ時間ないんちゃうのっていう話ですわ、はい、どうしようも私
どうする、
イライラしてきました。
そうですね、まあ基本的に今までの話まとめると、はい、宇宙人は知的生命体はきっと あるだろう、いてるだろう、
うん、
けども会う確率はかなりゼロに近い、
うん、
ということなんですよね。
ですね、
はい、ただそう言ってしまうと夢も希望もないんですけども、
そうそう、
はい、けど宇宙人がいてることを証明する方法が実はあるんです。
え、来たよ、これ最後の10分のこの
足りるか、
押し押しのこの時間になんか恐ろしいことを横地が言い出しました、
うん、
確かめる方法が、はい、がある
んです、うん、実際にやってるんです。
え、誰がどこで、
はい、世界中のいろんな専門学者が実はやっていまして、はい、一番古いのは1960年ですね。
あ、すごい古いじゃないですか、
はい、その時にオズマ計画というのがありまして、
うん、
宇宙からたくさん電波がいろんな電波が来るんですけれども、はい、きっと知的生命体なら、
うん、
電波を送るに違うかと、意味のある電波を送るんじゃないかなということで、うんうん、それを見つけようという計画が1960年に最初にされたんです。
もう50年以上前。
そうです、
うん、
実はそれをやった人がさっきのドレイクという人なんですけれども、うん、その人がクジラ座のタウ星というところに12光年しか離れてないんですけれども、そこにから来る電波を、ね、探したんですね。でもちろんその時は見つからなかったんですけども、はい、それ以降世界各地で宇宙から来ている意味のある信号を探そうということで電波望遠鏡を使っていっぱいやっております。でまだね実は見つかってないんですけど、1回だけねひょっとしたらという電波が見つかったんです。ワオシグナルって呼んでるんですけども、1回だけ見つかったんです。ちょっと普通の自然の電波とは違うなと。けどその1回だけだったので証明ができないんです。それがもう一回見つかれば明らかに知的生命体から送られた電波だなということが分かるんですけれども、で世界中の学者が 今現在もやってます。それから日本でもねそれを中心にやってる人がいまして、はい、西播磨天文台兵庫県にあるんですけども、うんうんうん、そこの方がずっとその世界的な中心になってやってはるんですけども、
うん、
電波望遠鏡だけじゃなくてそこに行けば普通の全米ランドにあるような望遠鏡もっと大きいんですけども、
はい、
2メートルの望遠鏡があるんですけども、それを使って光でも探せようというふうなことをやってます、うん、で電波望遠鏡で探すのをセチって呼んでるんですけども、まあ、英語の省略ですけどもね。で光で探すやつ、光はオプティカルですから大がつくのでおせちって呼んでるんですけどもも
うそこまで来たら分かりまへんわ、
はい、まあそれはいいんですけども、うん、一つそれやってるんです。だからそれが見つかれば 明らかに知的生命体がいてるだろうということが証明できるわけですよね。それと受け身だけじゃなくて今度は逆にね電波送ってるんです、はい、実は、
うん、
でこれは1974年にアレシボというところ天文台というところから信号を送ったんです、うん、ヘラクロス座の M13 という、まあ、星がたくさん密集してるあの星団があるんですけどそこに向けて
一応照準をそこに向けてということですね
電波を送ったんですね、意味のあるやつね、ただそれが届くのが25,974年なんで西暦
はい、西暦、はい、西暦25,974年
今2011なの
ちょっとかかりますよね
ちょっとか
若干かかりますね、うん、
だから将来の人類が生きながらておれば電波起こったので返信かかるのにまた25,974年かかるので、うんうん、
その頃には月がなくなって太陽がなくなってとえらい事態になってる可能性もありますよね。
そういうことを真剣にやっています。はい、それからあの途中でちょっと話しましたけども20光年先にある地球のような惑星が見つかったとありますね。そこにも実は2008年に電波を送ってます。でもしそこに宇宙人がおれば、返事が返ってくるかもしれない、うん、で届くのが2029年なので
最近じゃないですか。で
またそこから20年後に返信があるので50年ぐらいにひょっとしたら返信があるかもしれないです。もしあればそのグリーゼに知的生命体がいてるということになりますので分かるかもしれないです。
その意味のある電波っていうのはどんな意味を持っているんですか。
規則正しく、まあ、明らかに、うん
まあ、人為的なモールス信号的な感じで捉えたらいいですか。
はい、は
あ
は
あ
は
あ、
で去年もあのその西晴山天文台の人が中心になって世界中の天文台に呼びかけてドロシー計画といいましてあの世界合同でそんなやろうということでやったりもしてますのでだから科学者真剣に宇宙人がいてるのは分かってます。あの確信しながらそういう計画をやってますし、それからあの探査衛星で昔パイオニアとかボイジャーとかがねあの宇宙に飛び立っていてあの実はボイジャーまだ飛んでるんですけどもあれ1977年にあの打ち上げられたのでまだ飛んでます。
そんな長いこと、
は
い、
今現在やっと太陽系の端に出たとこですけども
どこまで行くんですか。
177億キロメートル行ってるんですけどまだどこまででもあの続く限り行くと思う
んです。戻ってこないんですか。
戻ってこないです。戻ってくるのにね、うん、話がスタートレックの話にあるんですけどもそれはまた長くなっちゃうんで、
あと残り3分や
でそのねパイオニアとかボイジャーには、うん金属板とかレコードみたいなあの記録媒体を入れてありまして、地球というところから来たんだよ、ここには星がすあの人が住んでるんだよとか、特にボイジャーの方のレコードには世界各国の言葉でそういうことを入れてますので、それを将来宇宙人が拾ってくれて、うん、また返信してくれるかもしれない。
でも返信するためには、
まあかかり
ますね、通訳せなきませんやんか。
それぐらいの科学力があるかもしれないですね。
科学で言語は通訳できるんですか。
できると思いますね。規則正しいですからね。ということを地球人がやってますので、うんうん、宇宙人もやってるかもしれないので、ひょっとしたら明日とそれが届くかもしれない、地球に。
宇宙人は二足歩行ですか。
そこはまた難しい話、まあ、実際に、ね、宇宙人はどんな形してるかなという研究してる人もいます、うん、こういう環境の中ではこんな風に空を飛ぶやつであるとか、あの這い回ってるやつであるとか、いろんなのを実際に研究してる人たくさんいてるんです。日本の科学者にもいますし、ね、
じゃあやっぱり昔の本にあるようにイルカ型宇宙人とかそういうのもありなんですか。
ちょっとしたらね、いるかもしれないですけどね、まあ、その話するとまた長くなっちゃうんですけども。
聞きたいんですけど。
それからね、もう一個ね、あの知的生命体はいないかもしれないんですよ、うん、太陽系の中に実は下等な生物はいてる可能性のある星はたくさんあるんです。火星もそうですし、それから木星の衛星のエウロパ、それから土星の衛星のエンケロダス、ここには氷があること分かってますから、はい、氷があって地下深くはその氷が溶けてるのに違うかなということで、ひょっとしたら下等な生物がいてるかもしれない、それは研究してます、
ね、うわ、
それはグッと可能性ありますので、
もっと聞きたいんですが、
え、何ですか、ブンブン、
もう終わりやんか、
横地
ということで、
またね、横田先生に登場してもらいまして、
もう終わるの、
終わらしゃあないやろ、
横地が笑ってる、ま、
またね、
またね、そのお話を聞きたいと思います。
いっぱいありますね、宇宙の話。
太陽系下等生物の話についてですね。
あ、どうでもいいですよ。
あ、でもいい、他にもネタはある。
今現在も火星に行ってあのロボットが動いてますからね。
はい、あの今回は全米ランドよりお送りしました。本当に時間ありません。
聞きたいよ。
また次回楽しみにしたいと思います。
横
地、また今度
全米ランドに来てて、
よろしくお願いします